声の広報杉並。令和2年2020年2月15日発行。ナンバー2272。コンテンツ。主な記事。新たな病児保育室がオープンします。3月は杉並区自殺予防月間です。杉並サイエンスフェスタ。毎月15日号では、杉並人で区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、杉並人。杉並サイエンスフェスタ実行委員長、浅井義彦。トップページの写真は、ハイネックのチャコールグレーのシャツに、明るいグレーのジャケットを羽織った浅井さん。やあ、いらっしゃい、といった感じで、部屋の入り口に立っています。科学でどんな未来を作ろうか。来月に5回目の開催を迎える杉並サイエンスフェスタ。実験や工作などを通して科学の魅力を知り、科学的な視座を育てる同イベント。実行委員長を務めるのが、高円寺在住で工学博士の浅井義彦さんです。大学教授として忙しく過ごす中、長年地域活動にも積極的に取り組んでいます。そんな浅井さんに、科学とは何かについてお話を伺いました。杉並人。今回は杉並サイエンスフェスタ実行委員長、浅井義彦さんにインタビューしました。プロフィール。浅井義彦。杉並区高円寺出身。工学博士。東日本国際大学教授。東海大学工学部航空宇宙学科。法政大学文学部哲学科卒。東京工科大学大学院工学研究科修了、博士。文部省宇宙科学研究所共同研究員として、太陽系探査機の軌道推定などに携わり、放送大学福島学習センター客員教授、米国カリフォルニア州立大学客員研究員等を経て現職。大学で教える傍ら、商店街及び自治会役員等の地域活動にも積極的に取り組む。地元高円寺でギャラリーの運営も行っている。写真はインタビュー中の浅井さん。椅子に腰掛け、右手を膝に置き、笑顔で熱心に話す様子が伺えます。意識していないだけで、誰もが日々科学を利用して生きています。科学は互いを理解し合うための大切な共通基盤。聞き手。浅井先生は長く杉並にお住まいで、杉並サイエンスフェスタ、以下フェスタでは実行委員長を務めていらっしゃいますね。浅井。フェスタに関わる以前から地域の自治会役員などを経験していて、高円寺地域区民センター協議会の委員を務めた縁から、フェスタの実行委員をやることになりました。ちょうどフェスタが始まったのが、杉並区立科学館閉館のタイミングで、区における科学教育の過渡期でもありましたから、長く科学に携わってきた者として、できる限り力を尽くそうと思いました。同じ志を持つ地域の方々が、一生懸命動いてくださっている姿にも突き動かされました。聞き手。科学を専門としない人にも科学を伝える科学教育はなぜ大切だと考えていますか？浅井。科学というのは互いを理解し合うための共通基盤の一つだと考えています。科学的な事実というのは誰にとっても共通するものですから、様々な相違の中で対立構造ができたとき、議論の前提になりうるのです。すべての人間の共通基盤として、話し合い、理解し合う可能性を広げてくれるものなのです。聞き手。違いから生まれる衝突に、議論の可能性を与えてくれるのが科学なのですね。浅井。壮大な話に聞こえるかもしれませんが、決してそうではなく、科学は 皆さんの日常のあらゆる場面に生かされています。科学とは何かと考えたとき、私はその本質が連続性にあると思っています。A という事実があるから B という結果になるといった具合に、連続性が成立しているのか、イコール辻褄が合っているのかが科学の本質。昨日と今日で辻褄の合わない発言をすれば、昨日言ったことと違うじゃないと叱られますよね。それも科学的に真偽を判断した上で叱られているということ。意識していないだけで私たちは日々科学の本質を利用しながら暮らしています。だからこそ科学的視座をしっかりと持つことはとても大切です。少年時代の宇宙って何だろうが科学者の原点に。聞き手。これまで先生はどのようなテーマを専門に研究されてきたのですか？浅井。もともと僕の専門は宇宙。その中でも新宇宙といって、わかりやすく言うなら地球の引力圏を超えた。例えば太陽系探査など地球から遠く離れた新宇宙空間を飛ぶ探査機の軌道計算。探査機との通信で得たデータの運用。解析などに携わってきました。また身近なところでは GPS などに活かされている衛星測位技術です。大学で教えるようになってからは宇宙技術を社会のどのようなことに役立てていけるのか、教育利用を含めた利用拡大を中心に取り組んでいます。聞き手、宇宙開発に使われる技術を私たちの社会に応用するイメージですか？浅井。今は宇宙ステーションに一定期間住みますからね。住むとなれば宇宙にいても文化や余暇、運動も必要になってきます。地上と同じ生活を様々な技術を使って無重力の閉鎖空間という特殊な環境下で再現するわけです。地上生活を改めて宇宙で見直し、もう一度地上に持ち帰る。例えば、宇宙服を着て船外活動をするには、服の中に空気を入れて、与圧し、パンパンの状態で行います。そのため、体を動かすのに、パワーアシストが必要になります。そういったことから、介護であったり、スポーツであったり、広い分野で課題解決のヒントが生まれたりするのです。添えられた写真は、宇宙教育の調査のため、ケネディ宇宙センターにてシャトル打ち上げに立ち会う浅井さん。傍らにもう一人男性が立ち、写真の浅井さんはまだ青年のように見えます。聞き手、先生は子供の頃から宇宙に興味があったのですか？浅井、興味があるというよりも僕にとって宇宙は不思議あるいは不安なものでしたね。あれは金星だよ。宇宙だよ。ここは地球だよと大人から教えてもらっても、じゃあ宇宙って何だろう？本当にここは地球なのだろうかと考えてしまう。本当にそうなのかと考え始めると、わからないから不安になる。それなら、わからないことよりも科学的な事実をまずは見ていこうと思っていました。不安な世界で足場になって支えてくれるのが、僕にとっては科学だったのです。聞き手、子供の頃から先生は科学的に考えることを大切にされていたのですね。浅井、そうですね。でもだからといって遠征的で人間が嫌いなんてことはないですよ。笑い。友達と一緒に山へ行ったり虫を捕ったり遊ぶ時間はとても好きでした。科学者として嬉しい瞬間というのも、同志と一緒に研究や調査を重ね、わからないことが解けたとき、とても深い部分で共感し合えるときにあります。たまたま同じ職場で共同作業をしていたというのとは少し違う。未来を一緒に考えられる。同じ世界に向き合って生きているというレベルでの共感や安心を共有できるのです。科学教育の真髄は、科学を使う人間の部分にある。聞き手、科学が発展していく中で、科学教育が担う役割は変わってくると思いますか？ 浅い。科学の発展の成果として、その技術が様々なところで利用されていきます。IT、介護技術、医療技術、AI もまさしく。ただそこには、すべてどう使うのかという人間的な判断が関わってきます。ロケットに爆薬を積むのか、人工衛星を乗せるのか、極端に言えばそういうことです。だから僕は科学を伝えていくと同時に、人間がどのような社会を目指すのか、ビジョンをきちんと持っていくことも忘れてはならないと思います。科学によって平和で安全な社会、みんなが幸せに楽しく生きられる社会を作っていく。科学教育の中で一番大事なことは、結局のところ、人間の部分にあるのかもしれないですね。また、科学でより良い社会をという点では、研究者がもっと日常生活の場や地域とつながっていくことも大切です。研究の世界だけで閉じるのではなく、自分が暮らす地域、さらには地方などとつながり、実社会を知った上で研究する方が、社会の要求や課題などが見えやすく、研究テーマや研究の方向性を決めていくヒントにもなると思うのです。添えられた写真は、浅井さんが司会を務めたセッション杉並での宇宙開発講演会。会場は比較的高齢の方でいっぱいで、皆さん司会の浅井さんの方を向いて熱心に聞いている様子です。聞き手、先生も専門の科学を生かして地域と交流することを大切にされていますね。浅井、サイエンスフェスタはまさにそのような場の一つです。フェスタでは、こちらが想像もしないような質問が子供たちから出ることも多々あり、いろんなことを科学的に考えてくれているなと手応えを感じます。一方で、すぐに正解を与えるのではなく、子供たちにはできるだけ、そうではないのかもしれない、もしかするとこうなのかもしれない、など、自由に創造的に世界を思い描いてほしいとも願っています。フェスタはこれまで比較的お子さんの来場が多かったのですが、科学教育に年齢は関係ありません。老若男女問わず、地球人であれば、どなたでもぜひお越しください。チェック、杉並サイエンスフェスタ、3月1日日曜開催。浅井さんが実行委員長を務める杉並サイエンスフェスタでは、実験や工作などを通して、科学の不思議さ、面白さを体験できます。詳しくは、この後、杉並サイエンスフェスタの記事でお伝えしています。Let's try! 杉並サイエンスフェスタ実行委員会が紹介。身近なもので実験してみよう。身の周りにあふれる、なぜ、どうしてを通して、科学の面白さを再発見してみませんか。ここでは簡単にできる2つの実験を紹介します。実験をするときは、怪我をしないように注意して、大人と一緒にやってみてね。実験1、お盆と風船。お盆と風船を別々に落としたら、お盆の方が先に落ちてしまいます。では、一緒に落としたらどうなるでしょうか。1、お盆と膨らませた風船を用意する。2、お盆の上に風船を置き、手を離す。結果はどのようになるでしょう。A、お盆が落下した後、風船が落下する。B、同時に落下する。C、お盆は落下し、風船は上に昇る。物を下に落とすときは、周りに注意し、床にタオルなどを敷いて実験してね。実験1の答えは、B、同時に落下する、です。実験2、水と表面張力。1円玉に水を乗せると、あら不思議。何滴乗せられるかな ?1、1円玉、スポイト、水を用意する。2、 寝かせた一円玉にスポイトで水を一滴ずつ垂らす。結果は、一円玉の上に溜まっていく水はこぼれずに少しずつ水面が盛り上がってきます。皆で競争してみるのも楽しいですね。なんでこうなるかも考えてみよう。杉並人ムービー。杉並人浅井義彦さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。